今日は呼ぶ記第39章です。このところでは神に作られた生き物について語られています。一節に岩間の野ヤギ、またメジカが出てきてますけれども、三節を見ると子を産み落とし、その胎児を放り出す。もう子鹿、また子ヤギ、それがもう放り出される。四節にはその子たちは強くなり、ので大きくなる。すると出て行って元のところには帰らない。本当にこの野生生物の生命力、強さということがこのところで語られているのではないかなと思います。また5節にはロドバのことが出てくるわけですが、8節を見ると山々を自分の牧場として歩き回り、青草なら何でも探し求める。もう自分の好きなところに行ってしまう。また9節は野牛が喜んであなたに使えるだろうか。まあ、私たちもテレビで野牛を見ることがあると思いますけれども、しかし野牛は飼いならせることはないわけです。実節の終わりを見ると、それがあなたに従って谷間を耕すだろうか。また12節に、あなたはそう信じているのか。それがあなたの穀物を持ち帰り、あなたの内場でこれを集めるとでも、とあるわけですけれども、全くこの野牛は人のために働くっていうことをしないわけです。もしそうであるならば、まあ、アフリカにも野牛がたくさんいるわけですけれども、もっとアフリカの地は豊かになったのかもしれないと思います。また13節にはダチョウのことが出てきますけれども、14節にダチョウは卵を地面に置き去りにし、そしてまた15節には忘れている。そしてまた16節のところを見ると、ダチョウは自分の子を自分のものではないかのように荒く扱い、その海の苦しみが無駄になることも全く気にしない。まあ、ある意味この無慈悲な姿を私たちはこのダチョウから見るわけなんですけれども、まあ確かにそういうような習性があります。17節を見ると、神がこれに知恵を忘れさせ、これに悟りを授けなかったからだ、とあるわけですけれども、まさに今そういうような習性の中にあって、しかしそれでもダチョウはまあ大体熱帯地方に住んでいるわけですけれども、卵を地中に埋めておいたらもう自然にヒナが帰り、そして自分の足で立っていって、まあ、草をはんだりして生きているわけですけれども、じゃあそれが果たして全く無駄なものとなっているのかっていうと、決してそうではないっていうことが、まあ、今の時代になってこの明らかになっているわけですけれども、まあ、一つは鳥インフルエンザウイルスっていう病気がありますけれども、なんとその鳥インフルエンザウイルスの抗体をダチョウの卵を使って増殖させているっていうのを聞いたことがあります。普通の卵よりものすごく大きいです。ですからそれによって、まあ、抗体ワクチンが生成されて、そしてもうたくさんの、まあ、言うなれば鳥インフルエンザにかかる、まあ、特に鶏なんかが助けられるっていうのは、まあ、すごいことだなっていうことを思いました。そしてまた今最近はそのダチョウの肉がレストランで出されている。なぜならばダチョウの肉は高タンパクで、そしてまたカロリーが低い、それでもう今の現代の人の食生活に、まあ、非常に良い影響を与えられるということで、ダチョウの肉が食べられているということを聞きました。まあ、言うなれば神様は決して無駄なものをですね、作られない。本当に、創世記の一章終わりを見ると全てが良かった。ですから神様が作られたもので決してダメなものは一つもないということをある意味知ることができるのではないかと思います。 そして19節のところにこの馬のことが出てきているわけですけれども、21節を見ると馬は谷間で前かきをして力を喜び武器に立ち向かって進んでいく。おそらくこれは軍馬のことを言っているのではないかと思います。まあ、前のところではもう神様が作られた自然のもの、生き物ということで語られていますけれども、ここではこの訓練されたこの馬がまさに戦いのために用いられる。22節には恐怖を嘲笑ってひるむことなく次の馬から退くことはない。もしもうこの馬が驚いてですね、もう逃げていったらもちろん戦いにはならないわけなんですけれども、もう全くひるむことなくもう進んでいくとあるわけです。新約聖書のテモテへの第二の手紙の2章の3節を見ると、キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてくださいというイエス様のその言葉があるわけなんですけれども、まさに私たちも本当にある意味この軍馬のように恐れることなく、そしてまたイエス様を乗せて先頭に立って進むことができるならば、なんと幸いなことであろうかということを思います。そして最後には26節にこの鷹が舞い上がり、そしてまた27節にはワシのことが出ているわけですけれども、そのワシというならばイザヤ書の40章の終わりのところに、主を待ち望む者は新しく力を得、ワシのように翼を広げて登ることができる、走っても力衰えず歩いても疲れない。もう私たちもこのワシのように翼を広げて、そして上昇気流に乗って舞い上がっていく、そのように生きることができるならば幸いなことではないだろうかと思います。そしてまた30節には非常に不思議な言葉が出てきているわけですけれども、それは雛は血を吸い殺された者のところにそれはいるとあるわけです。まあ、雛は血を吸ってその殺された者のところに雛がいるというような不思議な情景であるわけなんですけれども、これはマタイの福音書の24章の28節を見ると、死体のあるところにはハゲタカが集まりますということをイエス様は弟子たちに語られたわけです。それはもう再臨の予言のところであるわけです。まあ、その前には人の子の到来は稲妻が東から出て西にひらめくのと同じようにして実現するのですと、イエス様は地上再臨をされる、そして死体のあるところにはハゲタカが集まる。まあ、その死体っていうのはおそらく十字架を指しているだろうと考えられるわけです。ですからこの呼ぶ記の39章の30節の雛は血を吸い殺された者のところにそれはいる、言うなればクリスチャンはイエス様の十字架のそば近くにいて、そしてまたその血によるところの贖い、罪の許し、それによって私たちは再臨のキリストにお会いすることができる。そして私たちはそのイエス様によって私たちは天の御国に引き上げられて凱旋することができる、そのように考える人もいるわけです。神様が作られたもの、それはもう呼ぶは決して真似することのできないものであるわけですけれども、しかしまた呼ぶも神様の前にへり下ってその恵みに預かっていくことができる、そして前に勝るところの豊かな祝福に呼ぶは預かるわけですが、私たちもまた苦難の中にあって本当にこの耐え忍び、そしてまた死を待ち望む時に必ず神様は祝福を持って応えてくださる。私たちはそのことを信じて歩むものとさせていただきたいと思います。